マブルのビーサイドライ
ブということでございまして、でもしのぶさんだったらさ、他の役どころもできそうだよね。うん、まあ実際さ、例えばしのぶさんが今まで演じた犯罪者でいうと福田和子さんとか、実際逃亡してて亡くなった、うん、まあ殺人犯だよね、確かね、福田和子さんとかもやってるし、
あと犬神家もやってますしね。
あとはあの五歳行の女、はい、あれもまあだから老人をたぶらかして、結婚まで持ち込み、うまいこと財産とかを抜くみたいな役どころだから、千代さんね、いろんな犯罪者できる気がするんだよ。
鉄板とかあるじゃないですか、子育てしてる時に、うん、あの子育てすると顔が変わっちゃうから家でも包丁振り回してろって言われたっていうすごい怖い話があるじゃないですか
し、まさに今度やる舞台ついにとっていうのはまた猟奇的な話ですけど、猟奇殺人の話ですから
そうなんだ、俺よく分かってなかったから、そうなんだ、みんな怖いな、そしたら
これだから、そのついにとって、なんで8年ぶりとか言ってたっけ。で俺多分8年前にも見てると思うんだけど、それをその猟奇的な殺人の話を忍さんの舞台見に行きたいっていうおふくろをに見せていいのかどうかっていうところをですね、ちょっと悩んでたりするわけなんですけども、まあ、最近、ここ最近ちょっと B 戦だから話題の最大公約数的な曲ってなんだっていうような、だからすごく例えて言うならば、ミュージックソンでもし打ち上げをやったらっていうのが一番わかりやすいかなと思って、うん、上は上柳さんから下は久保志織さん、22歳から60代半ばまでいるっていうところで、メンバーでカラオケに行った時にみんなが歌える曲って何なんだっていう、これはまあラジオにおける選曲にも関わってくる、うん、テーマでございまして、でまあこの前、先週はちょうど椎名林檎さんだと何なのかの、うん、各アーティスト1曲ぐらいあんじゃねえかっていう
割れたんですよね、椎名林檎、
はいはい、
林檎さんはね、
三浦は
幸福論、
幸福論、で本間さんが
丸の内
スタディスティック、リスナーが
東京地変だったんですよね、群衆日和、
はいはいはい、いうところでございまして、まあ、まず椎名林檎さんに関するメールが来てまして、うん、東京都世田谷区ピオン女性女の子、私はそんなに音楽を知らない、音楽全般ライト層なので、ドラマや CM で使われた曲なら知ってるって感じです、うん、椎名林檎さんだと本の、
うん、
歌舞伎町の女王、うん、丸の内サディスティック、うん、罪と罰、うん、罪と罰も名前でしたね、本間さんだっけ、
本間さんです。
そしてあ、これあったなと思ったのが日本、
カラオケで歌いづらい曲ですからね、あの曲ね、
サッカーの曲だよね、
そうそうそう、
ワールドカップの曲だよね、
そうそうそう、
これがもしかすると一番みんな知ってんじゃない、
まあ、うん、まあ4年に一度流れますからね
そうね、
最低でも4年に一度は流れますから、
もうあれよ、過去の大会のテーマソングだけどラジオとかでかけがちだよね、
そうそうそうそういうイベント、オリンピックの曲、サッカーの曲は4年に一度流れますから
もうだからスーパーフライだったら魂レボリューションなんですよでもスーパーフライさんの曲で1曲出すだったら魂レボリューションだよ、
絶対。いやいや、愛を込めて花束ですよ。
あ、そっちが
圧倒的にそれですよ。結婚式とかでも流れですからって。
そっかあ、でも魂レボリューションもみんな歌えるよね。
歌うの難しくないですよ、だからあの曲
もし仮に歌えたとしたら、歌える技術があったとしたら魂レボリューションみんな知ってるよね。
まあ知っていると思いますけどね、
知ってる人多い曲だよね。でまあ椎名林檎さんだと、この辺りだと思います、で椎名林檎といえばってなるとミュージックビデオ込みのイメージで本能だと思います、
ね、まあね、あのナース服で、うん、ガラス蹴り破るがね、
はいはいはいはい、あれが本能か。
そう
で、放送にラジオの電波に載せるとなると、載せる一曲としては椎名林檎さんでね、歌舞伎町の女王か丸の内サディスティックの方が使いやすそうかなと思います、うん、 丸の内サディスティック、俺この前からいまいちピンときてないのよね。聞きゃわかる、
聞きゃわかる。だから石川さん通ってない気がする。
あ、
その音楽を率先して、率先じゃなくてもあんまり石川さん優先して聞かないじゃないですか、変な話。
まあほぼ聞かない
よ、うん、そうすると通ってない気がする
で言うと、丸のサディスティックは最大公約数ではない、
うん、かもしれない。
俺この中で
若い子は今流行ってるっていうのは事実あるんだけど、
うん、
その TikTok 世代じゃなく音楽が好きじゃない人は、
うん、
通ってない気がする。
丸の内サディスティック、うん、まあ今はだからリバイバルしてるってことだよね、うん、TikTok とかで。ああなるほどね。でカラオケで全世代受けを狙うんであれば、男性だったらミスチルじゃないでしょうか。
いや、あの、全世代受けを狙いたい半分、品種効果率第一です。
いや、だから歌える技術がある前提にしないと。
歌える技術があったとしてもミスチルって品種買うこと多いですよ。
だから
シーソーゲームとかだったらいいですけど、
だからシーソーゲームはなんかこの前もそんな話してたけど、久保さんが分かるかどうかだよね。
そういうぐらいアップテンポだったらいいですけど、歌い上げ系はきついっすよ、ミスチル。さすがに
バラードはないよ。バラードはなしだね、やっぱり。
勇気ないっすよ、そんなミスチルを。
ミスチルのなんだろうねって話ね。
トゥモローネバーローズですよね、けどみんなが知ってるのは多分。
みんな知ってっから、久保さんわかるかな。
知ってると思う。
俺はわかるけどね。
いや、同世代のはずですかね。
ああ、でも同世代でもないのよ。ミスチルってブレイクし始めた頃もう俺仕事 し始めちゃってたから。
だってトリプルミリオンとかじゃなかったでしたっけ、うん、モノズって。
だからでミスチルは今でも現役で男女関係なくファンがいて、昔の曲やちょっとマイナーな曲でも知ってるとか、こんなあるんすねってなると思います。
なるほどね。エブアリボーエブアリ、
はいはい、出場ない、うん、なんとかにドロップキック出場のないなんとかにドロップキックですよ。
あと西へ東へとかね。
西へ東へ、俺もう俺ちょっと分かんねえな。
あとはいや最近だとギフトとかですよ、多分オリンピック。それこそ4年に一度これも流れがちちゃんと。
でもそれでいうとやっぱりメディアでそのテーマ曲になってるものっていうのは、うん、なんつうの、そのアーティストのキャリアに関わらずみんなが知ってる可能性すごく高いよね、
うん、あ、ミスチルあれだ、
ん、
それで言ったら若い子でもいけそうなのが、
うん、ミスチル、
あ、印だ。
印って何？
14歳の母の主題歌、10年前だったりするもんだな。ただ
俺でも聞けばわかる。
ダーリンダーリン、
あー、はいはいはいはいはい、はい、
多分ここ数十年のスパンで一番売れてる方の曲じゃない。
それが何年前？
多分2006年とかだから、あ、もう十何年前なんだ。じゃあきついな。
久保さんが
生まれてないもんね、下手すら。
久保さん22よ今。
あ、生まれてるのか。
生まれてる。でも小学生、
14歳の母、俺多分大学1年か2年のはずだから、
うん、さあ、ということで次の目でいきますか。ペンネームアビコロって千葉県印西市、リーサで話題になっている最大公約数の曲ですが、これらのアーティストだったらこの曲というのはいかがでしょうかというと、まあ、山下達郎さんならクリスマスイブ。これもさ、クリスマスイブはさすがに久保さんでも分かるよね。
いや、分からないわけがないですね。4年に一度じゃないですよ、うん、1年に1回に必ず流れてるんですよ。
たださ、
しかもテレビでも、しかもトップ10にずっと入るし、まあね、
これでもさ、そのなんつうの、ディレクター的な観点から言うとさ、ベタなのちょっとなみたいなとかある人もいるじゃん、
うん、
それ言うと俺昔に比べて日本放送でクリスマスイブかかんなくなったなと思ってんだけど。
ベタなのっていうよりはちょっと恥ずかしいっていうのはありますよ。
あとはもうあれよね、ベタな曲は早くかけるってね、クリスマスソングだったら11月中から行くってみたいな。そして、いや、これはこれに関しては疑問だな、次のものに関しては。福山さん、マガサールさんだったら桜坂、うん、 これは久保さんは知らんだろうよ。
まあ、ネタにはされてますけどね。
どうだろう。でも桜坂がわからないってなっちゃったら、それより前の曲は福山さんの俺結構好きだった曲もいっぱいあるけど、その辺もダメだよな。もう知らんよな。俺桜坂ってどうだろうな。20代の子、20代前半の子わかるかなっていうところで、続いてチューブ、ああ夏休み。
そうですね。
まあわかる、言わんとしてることはわかるけど、久保さんが自体がチューブを知ってるかどうかっていうのを俺もう不安なんだけど、さすがにああ夏休みわかる。
テレビでも流れ、タイトルそう言うんだっていうぐらいかもしれないですかね。
まあサビはわかるかもな。BGM とかで、まあ、使いがちではあるよね。
うん、うん、
でまあこの辺はみんな知ってんじゃねえか的なところね、の曲付きから。今井美樹さんのプライド、
危ない。
久保さん、もちろん俺や上柳さんは分かるよ。
いや久保さんが知ってるかどうかで言ったら、多分久保さんはこの業界の人だから知ってるんですよ。
一般の22歳
は危ない。
大卒1年目だとしたら
通ってない気がする。
まあいわゆる名曲ではあるよ、今井美樹さんプライド。なるほど。うん、俺も危ない気がするな、今井美樹さんのプライド。うん、
だって短冊は危ないっすよ、それで言うと
8センチ CD は。でまあこれは知ってんだろうと俺も思うやつ、
うん、
これカラオケで歌ったら外さないんじゃないか、みんな知ってんじゃないか。シークレットベースゾーン。俺と見る中でちょっと沈黙がなかった。いや俺は知ってるっしょ
って思ってるのがおごれな気がする曲。俺は
これあれだよね、夏の終わり、君と夏の終わりだよね、うん、これ知ってんじゃない。
けどね、アニメのテーマで一回使われてるんですよね、ここ10年の間。
し、あれよ、まあ何、ガールズバンドが、すべてのガールズバンドが一度はカバーする曲じゃん。
そうなってるのが実は大盛りですから、シシャモとかですかね、今。
ああ、でも一旦はまずこれコピーするよ、大体、すべてのガールズバンド。
いや、それ、いや、石川さん世代。
いや、あの、全てのガールズバンドは違うな。メジャーデビューしてるガールズバンド一回はコピーさせられる曲よ。
そうな
これ、あ、でもあとそれこそさ、あれじゃない、そのガールズバンドっぽいアニメとかもあるじゃない、
うん、
まあ軽音しかりとか、ウォッチザロックも確か女の子だったっけな。でそれでさ、なんかキャストがカバーしたりとかする4月の曲だから、意外と訴求力あるかもしれない、世代に対して。で、AKB48 だったら恋する報酬かけ、まあこれは間違いないでしょ、これは間違いないでしょ。でここが俺が分かんねえんだよな、
恋する報酬かけ10年ぐらい前の曲になりつつあるっていうのが気をつけなきゃいけないポイントですけどね。
でも22歳、今年の春から新卒1年目で入ってくる大学生だとしたら、まだ大丈夫だな。
大丈夫。
これが10年後になったらもうダメかもな、
うん、ちなみに今年の3月でいいとも終了から10年ですかね。
なるほどね、
この感覚。
はいはいはい。もうだってすでに笑っていいとも知らない世代が出てますから
ね。そうそうそう。
俺だから次がちょっと分かんねえんだ。曲は知ってんだけど、もちろん乃木坂46だったらガールズルール。これが俺だから乃木坂46が世の中に対してどれほど認知されてるか感覚として分かんないよ。なんかあまりにこうなんつうの、近しいところにいるから。
それで言うとガールズルールはちょっと危ないかもしれない。
インフルエンサーどれほど知ってんだろうっていうのが分かんねえな。
まあ聞いたことあるよねじゃないですか、
うん、まあそうだね、聞いたことはあると思うんだ、
うん、
ガールズルールは確かにこう
ぐるぐるカーテンじゃなくて
ぐるぐるカーテンとかいうわけ。これもうそれもさ なんだっけ、
冗談ですよ今のは。
だって12年前とかね。
実は最初の最初ですよ、ね、
これガーズルールはライブとかでも盛り上がる曲だから、そういう意味で言うとカラオケには適してるかもしれない。
まあそうですね、多分最大公約数でおじちゃん的なことを言うと、うん、おじちゃん目線になると、うん、逆にこれは AKB の曲かって言いかねない。
はいはいはいはい。
もしくはこれは桜坂、欅坂って、桜坂のこともものすごい飛んじゃう感じ、
何坂なのかっていうね。そうそうそう。吉本坂みたいな、
道玄坂か。
続いてもまもま、ちょっと長いですというところで、石川さんの意図としては、違うかもしれませんが、今回はこんな構成にしてありますと、最大公約数的な曲というのの定義、そして2、どんな曲が該当するのか、そして3、自分の考え、
卒論ですか、
4、サンプルと比較、5、余談。
卒論ですよねやっぱね。そんな重く考えなくていいんですよ。
まず定義、
はい、
石川さんの言ってたのはカラオケで誰もが知ってる曲です。途中から歌手と代表曲みたいになってしまいましてましたが、今回曲ですと、
うん、
なのであくまで一人の歌手が歌ってる曲に限らずカバー曲はありとしますと。ああなるほどね。世の中の曲にいろいろフィルターを かけていきますと。売れてる曲、長く歌われてる曲、カラオケで歌うような曲、はい。で、2、どんな曲が該当するか、私は以下のように考えました。まあこれは大体わかるよな。残酷な天使のテーゼ。
うん。
上柳さんでもわかるよな。
まあ上柳さんこの仕事してますから、
ね。でもまあ95年だし、確か上柳さんが、それこそ俺が上柳さんの番組やってたぐらいの時に流行ってた曲から番組でもかけたことあるし、
あと多分だからエヴァンゲリオンを見たことなくても、うん、それこそカラオケとかで誰かが歌ってるのを聞いてますよ。
はいはいはいはい。
俺だってエヴァンゲリオンが何なのか未だに分かってないですから
。俺も見たことないから分かんねえんだ。もまもまもお前が挙げてくれた2曲目がもう俺は分からないぞ、井上あずみさん君を乗せて。
いやそれはタイトルだから分かんないだけです。
天空の星ラピュタ、
あの宇宙船、レレレレレレレ、
ごめんまだピンときてないの。
ただ、なんだろう、逆に若い子は通ってない気がするな、これはな。
でもジブリだから通ってんじゃないの。俺が通ってないだけで
ジブリ。ラピュタがジブリは見とくべきだって言ってるのはガンダム至上主義者って。
あ、そうなの、
うん、だって別に無理して通るもんじゃない
の。でもさ、分かんない、俺の偏見よ、世のさ、若めの親御さんはさ、いろんなジブリ見せんじゃないの、子供に。
どう育てんのか分かんないですけど、
昔のも含めて。
けど、ちょっと背景すら少年とかだったらいけるかもしれないですけど、少年とか冒険が好きな子とか。
ああ、全部のあのジブリが全部の子供にハマるわけじゃないの、ジブリって。
教育のためにジブリを見せますっていう方います、逆に。
いやでもなんか子供に見せてるイメージ多くない、なんか。
いや金曜ロードショーでやってるから見てるから。そうじゃないだって。
あ、そうなんだ、うん、俺もうこれ2曲目で分かんなかった。そして3曲目、まあこれは確かに言われてみるとみんな知ってんな、サライ、
うん、
これは知ってるよね。
まあ散々ね、
まあ、カラオケで盛り上がるかどうかもまた別よ。
けど意外に、うん、あの締めに歌うといいんですよ。
ああ分かる分かる。あ、俺さ次の曲はまあまあでもこれ知ってんな、まあ、久保さんぐらいまでだと絶対知ってるな。送る言葉、
うん、知ってます、
知ってる、
それは学校でも歌うってことです。
あと確かにこれはなんつうの、いろんな番組で使いがちだから絶対知ってるなって思うのはバレンタインキッス。
けどここ数年聞かなくなった気がする。チョコレートディスコに変わってる気がする、やっぱ
り。ああ、分からなくはない、
うん、テレビですら
うん、俺もどっちかというと今だったらチョコレートディスクにするかもしれない、うん、で、まあ、洋楽も入ってきますよ。恋人たちのクリスマス、マライアキャリー、
はい、
まあ、これはでも歌えない洋楽はちょっと歌えないっ
ていうかキー高い、
うん、まあ、技術があったとしても洋楽はさでもまあ知ってんな、ビートルズヘルプ、
あ、はい、
あ、まああのこいつも書いてくれてますが、何でも探偵だとしないから
。あと伊藤洋華と行くと流れたね。
あ、そうなの。そうそうそう、なんで
レディウチの助けてほしい。
ああ、なるほどその隠語的なやつ。
そうそうそう、
あ、そしてレッドイットゴー、アナ雪の主題歌。
あ、レッドイットビーじゃなくてレッドイットゴ
ー。木村カエラさん、バタフライ。でもこの曲以上にウェディングっぽい曲なくない？
テントウムシのサンバ。
だから元、後ろに下がっちゃうじゃん。
まあ確かにそっか。
ここでさ、最新のアップデート終わってるよね、ウェディング系の曲と。まあわかんない。もちろん世には出てるのかもしれないけど、ヒットっていうことで言うと、
うん、
確かに木村カエラさんのバタフライは知ってると思う、久保さん。
2009年ですよね、あれはね。
2009年ですね。
私が就職のタイミングだったから、
うん、あ、そして俺これはちょっと疑問だな、久保さん知ってるか、長渕剛、乾杯。
分かんない。
久保さん分かんない。久保さん世代。
あ、こういう曲もあるんですねって聞いてくれると思いますけどね、久保さんだと。
あ、まあそれこそ三浦の言う通り業界にいる子だから知ってるかもしんない知ってる可能性はあると思う、うん、だけど世の久保さん世代は、うん、
通ってない気がする。
まあ知らないよね、
正直言うと。無理して長渕を通る必要ないから、
うん、しか、あの親が好きでどっぷり長渕に育ってるから
今のけど、うん、今の大学生ぐらいの子供って、大学生ぐらいの親って、石川さんよりちょい上ぐらいなのか。
でも俺でもおかしくないよ、今年50だから。で言うと30の時に生まれて20歳、
うん、ちょっと蛮行感が進んでるじゃないですか、正直言うと、うん、
多分。あと長渕ドハマリはちょっと俺より上のような気がする。
あ、じゃあ下手すと今の子世代がハマってる可能性、うん、親が聞いてる可能性ありは
多分ね、上田さん、有田さん、西川貴教くらいの世代だと、ちょっとちょい上の、はい、4、5歳上の感じ俺より。
ありそうだな。
で俺らもその長渕ブームのこう、なんつうの、影響は受けてるみたいなところだと思う、うん、いや、もう次の曲はどうだろうな。さだまさしさん、関白宣言。
ネタ曲としてどっかで誰かが歌う曲でしょうね。
うん、
大学生なんかとか、
まあもはやあれよね、その関白宣言に関しては歌詞の内容が若い子に惹かれるっていう話を聞いたことありますよ。
緊縮歌詞。
そして、ゆず夏色。夏色パワーはどこまでなんだろうな。夏色は大丈夫かな、久保さんでも。
大丈夫だと思いますよ。てかそれこそストリートでやる子がそれこそ最初にやりそうなイメージです
よね。それで言うと夏色はまだ通用するか、若い子にも、20代前半にも。あ、確かにこれもまあラジオでよくかかるから知ってるかもしれんなっていうところ。井上陽水さん、少年時代。
まあ合唱曲ですからね。
ああそうなんだ、
うん、
あ、じゃあこれはいけるかもね、
うん、
ああ、とこれもいけるね。まあ元曲はかぐや姫だけど、名残雪、
うん、
これはいけるね。
うん、
でそれは俺らがだからすると。
いやでも名残雪はいけるだろさすがに。だって俺でも世代じゃないんだよ。
俺もうそうだけど、それがどんどん薄れてるから
歌い継がれてない名残り。
いや、それがある気がするの。ラジオ聞いてるような子だったら知ってるけど、
うん、
TikTok しか触ってないような子たちは危ないんじゃない。
え、名残りで踊ってないの？TikTok
見てみてよ、それ。
そしてレミオローメン、粉雪。あ、粉雪は
3月9日だろうけどな、今日レミオの目は。
でも確かに粉雪も パワーある曲であるよね。
ある曲だけど若い子知ってるかな。
ちなみにリリースは2005年、うん、だから久保さんとかがまあまだ小学校入るか入らないかぐらいの年、うん、でも粉雪は確かに今でもかかるはかかる。ラジオでは
かかる。あとどちらかしたらちょっと下の世代は忙しい人のための粉雪っていうのが YouTube だかニコ動だからバズった。
ああなるほど、
うん、粉雪が削られて粉いになっちゃう。
、うん、まあ粉雪も丸に近い三角だな、
うん、多分レミオの面だったら3月9日ってことになっちゃうな。だろうな。
ああただ粉雪もなかなかの力は持ってると思う。力ってなん
だ。3月9日に3月9日をかけるのはそれこそさっき言ったクリスマスイブにクリスマスイブをかけるのと同じぐらい難しい、うん、
はいはいはい。でまあこいつの考えとして、みんなが知ってる曲になるにはその曲がいい曲だからだけでなくある種の必要性があると思います。それはメディアの後押しだった。まあそうね、いろんな、ワールドカップのテーマソングとか季節ごとに歌うのに、季節ごとに歌うのにぴったりだったりするんだと思いますと、うん、確かにそれはあるね、
うんう
ん、アニメ映画の主題歌などでなのでテレビなどでも取り上げられるという条件とか冠婚葬祭や何かのイベントの際に決まって使われるのでよく知っている、季節の曲なので使われる、年に1回は定番ソングの一つとして使われると寿命が延びる、こういったところがあるんじゃないでしょうか。じゃあさ、森山直太朗の夏の終わりはどう？どう？夏の終わりに使いがちな8月31日とかに流しがちな。
いや、ラジオ聞いてる子は分かるんですけど、テレビだと多分そこのフレーズしかしないでしょうね。
ああまあね、
うん、5秒アバンとかで使われるだけだから多分夏の終わりということで今日は夏の終わりにみたいな感じで終わっちゃう。
はいはい、はい、ああ森山直太朗君もう一発桜は読書。あでも桜ソングいろいろ出てきてっかんな。
けど桜の一番最初ですからね実は。
うん、桜ソング
ただカラオケで咲く、まあまあ森山直太朗さんをカラオケで歌うのはまた勇気がいる
ジャンル、勇気がいることだけ
ジャンルの、うん、空気感も含めそれに関しては。
そして4、比較っていうところでございまして、これ一旦 CM 行きますか、うん、
石川本間ブルンの B サイドユアライフ。
おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも西川貴教です。それではプレミアムアロマ張り切ってどうぞ。
だからあれですよね、なんつうの、そのみんなが知ってる曲との比較みたいなところで、日本レコード大賞の曲を第1回から載せておきますと論文みたいですね。なんとなく聞けば分かるレベルの曲ですが、みんな知ってるかと言われると点点点、ロングセラーとベストセラーは違うんだなと思いますと。ところでこれあれっすよ、どこら辺までだからそのいわゆるその俺や三浦がその上の世代、自分たちより上の世代の曲どこまで知ってんのかっていうところが試されてるかもしれないこれは、うん、 そのラジオマンとして、
うん、
まあ新しいところで言うと、昨年ケセラセラミセスグリーンアップル、
うん、
僕もう曲は分かんない
それこそ一回しのぶさんにかけてますよ、ね、
分かんないよ、
なんだろ、ことの白座だって記憶がありますよ。ただ俺それで知ったっていうのもありますよ、
はいはい世界その前が世界の終わり、うん、ハビットってもこれ、
はいはい、
これなんとなく聞けば分かるような気がする。
TikTok の動画でバズりましたからね、はいはい、
シトラスダイス、その前が、その2020年穂村梨沙さん、あれっすよ、
ああ
鬼滅か、鬼滅ですね、パプリカ風鈴、
そのああ流行ったねー。
で2017年18年が乃木坂46インフルエンサーとシンクロニシティ、2016年西野カナさん、あなたの好きなところよし、ミープはこれで終了わかんねえな西野カナさんって逆にあの曲では撮ってねえんだね、この最初震えてんの撮ってねえんだ。
石川、本間、ブルンの B サイドユアライフ。